自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、昨年の11月12月と、はい、三栗さんご家族の暮らしが雑誌に掲載されたということで、
はい、
一つが、はい、農文教の現代農業12月号に蔡さんの醤油作りの記事、
はい、
タイトルが麹から手作りお米の醤油が6ページにわたって掲載されたそうですね。
はい、はい、そうなんです、はいはい、
そしてもう一つが、
もう一つ
ビジネス雑誌、
はい、
プレジデントに年収800万円を捨て6年続ける山奥暮らしのすすめというタイトルで三栗さんの記事が3ページにわたって掲載されたということで、
はい、
すごいですね。
すごいですよねすごいんです。
現代農業に掲載されるのもすごいんですけど、このビジネス雑誌プレジデントから依頼があるっていうのも、
ね、
なかなかなんか予想がつかないですよね。
ね、なんかね、ちょっと新たな世界が見えたみたいなね、
うんうん、
なんかおそこをから来てくれるんだって思ってね。
本当ですね、
かなりびっくりしましたね。
うん、
だからなんかあまりにも現実感がないというかね、あの、まあ、当然嬉しくて、嬉しすぎて、でもね、なんか、まあ、ボツになるかなってとか思って、あの、まあ、無事ね、記事になったらいいなと思いながら、あの、編集者さんとやり取りしてたら、
はい、
無事ね、記事になったので感動してます。
いや、本当ですね。そうか、ボスになることもあるんですよね。
うん、あります、あります、はいはい、
ちょっと詳細を伺っていきたいんですけれども、はい、まずは、はい、さえさんの記事ですね、
はい、
現代農業12月号に掲載されたということで、
はい、
こちらをちょっと簡単にご紹介いただけますか。
はい、タイトルがね、麹から手作りお米の醤油というタイトルなんですけど、そう、最近ね、あの、農文教さんからさえに直接話が行って、
はい、
依頼をもらうようになって、
さえさんが直接、
そうです、そうです、本当に面白くて、さえは別にね、前にもさえにゲストに来てもらった時話してたんですけど、全然別に自分がその物書きをするようなことなんて、
うんうん、
何も考えてなかったのに、なんか、ね、いつの間にか巻き込まれて、まあ、あの、こういうね、あの、記事を書くようになってるのが面白いなと思うんですけど。
本当ですよね。サイさんの写真も載ってますね。
ね、そうそう。でね、これ、あの、麹から手作りお米の醤油っていうことなんですけど、
うん、
これがね、あの、僕は聞いて、その時ね、へーとしか思わなくて、ああ、よかったね、すごいね、ぐらいな感じだったんですけど、
はい、
まあ、先週までね、中地さんにゲストに来ていただき、
うん、
このお米の醤油っていうのがいかにすごいかを、なんか分かってきたんですけど。
実感。
はいはい。で、あの、これね、あの、ちょっと僕の理解で話すので、あの、間違ってたらごめんなさいなんですけど、
はい、
醤油っていうのはそもそも、小麦と大豆から作るんですよ、
うんうん、はい、
で、なんですけど、それをさえは米から作りたいって言って、
うんうん、そう、私も思いました、うん、お米の醤油なんだって、
う
ん、
そうそうそうそう、で、どうしてかっていうと、僕がお手伝いに行ってる農家さんがお米農家、まあ、野菜も作ってますけどお米も作ってるので、そのお米がすごいいいから、そのお米を使ってでね、醤油も作れたらなんかいいじゃないかということで、そこからスタートなんですけど、
はい、
これでね、ただ、大豆と、通常は大豆と小麦から作るんですけど、
はい、
大豆と小麦の部分を米に変える場合って、なんかね、大豆麹かな、 の作り方が特殊、
豆麹
になるのかな、うんうん、それの作り方が特殊らしくて、それを学ぶには売ってないから、学ぶしかない、自分で作るしかないから中地さんの麹の学校行ったって聞いたんですよ。
あ、そうだったんですね。
うん、そうって聞いて、おすごい、 そこからだからね、サエのマニアックっぷりが分かった
探求心がすごい
ね、 ねっていうそのプロセスがあって、無事お米から醤油ができたっていう記事だっていうことを3日ぐらい前にこの収録の予習として聞いて、さえちゃんすごいじゃんみたいな、ね、話を聞いてました。
本当ですか、はい、ねえ、だからお米から醤油ってね、本当珍しいと思うので、うんね、その作り方が載ってるわけですよね、
はい、作り方も割と詳しく載ってますね、うんうん、2ページにわたって写真付きで載ってて、
はいはい、
3ページにわたってかな、はいはい、
ね
え、なので、まあ現代農業の12月号、
はい、
この配信されてる頃はもう2月号が売りに出されてるぐらいかもしれませんが、
そうですね、
はい、興味のある方は見てくださいと、
はい、きっとネットで買えるんじゃないかと思います。
そうですね、あの現代農業のバックナンバーはいろいろネットで買えると思いますので、
うんうん、はい、ぜひ、
はい、
はい、それからですね、三つくりさんの記事が掲載されましたビジネス雑誌プレジデント、こちらタイトルが先ほど申し上げましたけれども、
はい、
年収800万円を捨て6年続ける山奥暮らしのすすめっていう、結構衝撃的なタイトルですね。
このね、プレジデントさんはタイトル付けがうまいというか、興味引けますよね。
うん、本当に
ね、このプレジデントは1月3日号っていう号なんですけど、
はい、
その表紙もですね、頭がいい人のお金の使い方って書いてあって、もうこれも見たくなりますよね。だからね、なんかね、ちょっと関係ないかもしれないですけど、タイトル付けうまいなと思って僕もやっぱブログとか書くので、あの、ね、目につくタイトル、
うんうんうん、キャッチコピーが、
キャッチコピー的なね、はい、
本当ですよ ね、
ね、
どういう使い方って思いますよね。
ね、その中に載せていただいたと。で、あのプレジデントなんですけど、僕ね10年ぐらい前に定期購読してたんですよ。
定期購読、
そうなんですよね。でね、うん、まあ、だからこれって僕的にはその、まあ、サラリーマンの、まあ、管理職とか割とこの上の社員というかがなんか、
はい、
まあ、勉強のために学ぶ雑誌っていうようなイメージがあって、
確かに、
まあ、僕もねあの頃はね、確かね時間術とかその仕事術とか、まあ、一生懸命頑張ってたんですよ。それでね、あの勉強のために買っていた定期購読、年間購読してたやつだったから、
はい、
すごい感動して
ね、え、ね、本当ですよね、まさか来るとは思わないですよね。
うん、そうなんですよ ね、
ね
っていうことでした。
はい、
はい、
じゃあちょっと記事の内容を簡単に教えていただけますか。
うん、ね、と記事の内容
記事の内容、ま、でも結構幅広く書かれてましたよ ね、
そうそうそうね、あ、さっきタイトルがね、あの年収800万円を吸って6年続ける山奥暮らしのすすめって、あって、あとね、そのこれは、僕みたいな人が合計3人紹介されてるんですよね。
あ、そうなんですね、うん、
でそれのタイトルが、それのタイトルっていうか、まず限られた収入でも豊かで幸せの共通点というまあ、コーナーというかタイトルが、
うんうん、特集、
うん、特集があって、3人を紹介していって、僕が
その1人、
その1人で3ページ載ってるっていう、うん、で、ね、副題というか、副題っていうのかな、これ、ね、月10万円4人家族45歳って書いてあるんです
すごい赤裸々、
ね、そうそうそうで、まあ、月10万円っていうのは支出ですよね、
うんうんうんうん、
だから
信じられない、
はい、そういう話が書いてあって、 ここにはね、もう2024年5月の支出とかって言ってね、もう100円単位で赤裸々に、ね、書いてあって、合計10万1800円とか。これバラしていいのかって、まあ僕がね、恥ずかしいかどうかってだけの話なんで、
はいはい、
見る側からしたら絶対知りたいことだから、ちょっとさえちゃんとも相談していいかなって、出しちゃって大丈夫かなって言いながら、
はい、
まあなんていうか、自分の恥よりも、読者さんの楽しみを取ったというか僕だったら絶対人のこういうの見たいなと思って、
気になりますよ ね、
はい、ね、気になりますよね。
一番多いのが交通費ですか？
これが それでね、交通費 2万7100円になってるんですけど、これ、はい、これがね難しいっていうか、その支出って難しいなって、なんかね、これなんで2万7100円なのかというと、はい、この時ね、なんだっけな、車検じゃないんだけど、なんだっけ、あれだ、あれ、夏タイヤに交換した時のタイヤ代がここに入ってるんですよね。っていうのとかがあると、
はい、
なんか、それってその月だけにかかるものじゃないですか。
あ、
だからね、すごいこれ難しいなと思って。
そうですね、
だから月10万円って言いながら、月10万円の月もあるし、15万円の月もあるし、18万もあるし、なんか
ちょっとバラバラ、
その辺ってなんか読者さん誤解しないですかねみたいな話とかもしつついろいろ、だから毎月こうじゃないみたいな話もしたいなと、だからその大げさじゃない、最初ね、まあ多分言っていいと思うんですけど、最初月5万円っていう話になって、5万円で打ち出せないですか的なね、で5万円ってね、確かにその最近出版したこの幸せ自給生活、
はい、
4人家族で幸せ自給生活という本には5万円だった月も載せてるんですよね、その時確か4万7000円で載せてて、まあそれは最低記録として載せているんですよね、
はい、
だからそれを載せませんか的な、5万円で紹介したいんですけどって言われて、いやいや、それはね、さすがに誤解を生むんじゃないですかねみたいな、みたいな感じで、
まあ、最近の支出を知りたいですね、
そうですよね、
あれは数年前でしたよね。
そうです、まあ、ということで、
はい、
まあ、2024年5月の支出を出してみました、
はいはい、
そして記事の内容の話でしたよね。
あ、そうですね
それからここにね、いい図を作ってくれたんですね。
はいはい、これ分かりやすかったです。
この分かりやすい図をどうやって説明したらいいんだろう。図を見てくださいって見せたいところなんですけど。
そうですね、棒グラフですよね、
棒グラフがあって、これはね、まあこれ確かにね、これ一番言いたいことだなっていうことを僕が口頭でいろいろ言ったら、プレジデントさんがすっごい分かりやすい図にしてくれて、これすごい気に入ってるんですけど、ね、書いてあることは、お金は幸福の絶対条件ではないっていうことが書いてあって、幸せの要素には6つの要素があります。まあ、これ僕が話した話なんですけど、はい、6つの要素っていうのは、お金、体の健康、心の健康、家族、時間、仕事の充実っていうのを挙げたんですよね。
はいはい、
で、まあ、収入高い頃というか、そのサラリーマンで働いてた頃は、お金だけが、これね、数値化してくれて、イメージ分かりやすい、お金が50点、
はい、
で体10点、心10点、まあ、それ以外の数値ね、体、心、家族、時間、仕事は10点という、イメージ図ですね、だから50足す10が5項目あって、合計幸福の総合値は100点でした、
はい、
それが今どうかというと、お金は20点に下がりましたけど、それ以外の5つの要素が倍の20点になりました、そしたら 20×6 で幸福の総合値が120点になって、
はい、
より幸せな状態になりましたよっていうね、なんかそんな図を作ってくれて、これいいなと思って、俺いろんなところで使おうかなって。
いや本当ですよね、で6つの要素の総合値を高めることが幸福への近道って書かれてますね、
はい、ね、まあ、まさにね、確かに僕言いたいことをこれ うまくまとめてくれたなと思って、なんかプレジデントさんの なんかちょっと知的な雑誌っていう感じがするんですけど、はいはい、その知的さが現れたというか、
いや本当ですね、
さすがだなと思って
表現されてます ね、
ありがたいなと、はい、今内容伝わったのかな、
だから幸福に関してもいろいろ書かれてますもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、はいはいはい、うんうん、まあ、だからやっぱりお金真っ先に見て収入が高いか低いかで、それをまあなんとなく幸福に結びつけて考えがちですよね、
うんうんうん、
それを、まあ、そうじゃない部分もあるよということをね、うん、うまくまとめていただいたなと思ってます、
うんうん、はい、あのプレジデントさんビジネス雑誌じゃないですか、
はいはい、
あの どんなこう記事掲載のご依頼だったんですか。
あ、なんかね、あのインタビューというか、あの取材行きますって言ってくださって、 なんと東京からうちにあのパーマカルチャー研究所に来てくださったんですけど、あのインタビューなので質問をっていうことで、ね、事前にね9項目の質問をもらって、
はいはい、
だからなんかインタビュー形式でね QA 形式の記事になるんだなと思ってたんですよね、うん、
はい、
そしたら質問が記事になってみたら質問が消えてて、なんかいかにも僕が3ページ書いたような感じの、ね、記事になってたんですよ。
いや本当ですね、うん、三つくりさんがこう書かれたんだなって思いながら読みました、う
ん、あ、ね、そんな感じに見えますよね、うん、なんか実際やったことっていうのはその取材していただいてインタビュー1時間ぐらいで、ね、話を答えて、うん、そしたら、僕の考えのようにその編集して文章を作ってくださって、でそれをちょっと僕に見せていただいてまた表現を直すっていうそんな感じでできたんですよね。
その9つの質問を三つくりさんから私ちょっといただきまして、
はいはいはい、ちょっと今一緒に見てる感じなんですけど、
はい、今手元にあるんですけど、はい、ちょっと気になるご質問当てさせていただいてよろしいですか。
はい、あ、はいはいはい、あ、はい、その前にこの質問がすごい、
そう、あ、そうですね、
なんかね、大抵質問聞かれることって決まってると思ってたら、
はいはい、
9項目の質問あったんですけど、ほぼ全部考えたことのないもらったことのない質問ばっかりで、うんうん、そのすごい、うん、編集者さんすごいなと、
本当ですね、
うん、ここまで考えるんだ、だからもらってすごい考えてたんですよね。
あ、
考えたことない質問ばっかりだったんで、
はいはいはい、うん、いや本当に秀逸な、
秀逸っていう感じですね、
ご質問がたくさんあって、この中から、うん、あのちょっと私も6つぐらい気になって、はい、6つ全部聞いてみたい気もするんですけど、ちょっと時間の関係もあるので、はい、この中からちょっと1つ抜粋させていただくと、
はい、
現代はストレス社会で生きづらさを感じている人が多いです、
はい、
退職代行を使ってでも目の前の仕事から逃れたい人もいます、
うん、はい、
精神的に参りそうな人に対して、うん、有望同学というライフスタイルは助けになるでしょうか、
はい、
っていうご質問
ね、なんか知的ですよ、
知的ですね
質問が
だけど、うん、なんかこうやって文章とか言葉にしてなかったけど、うんうん、あ、それ聞きたかったですっていうような質問、うんうんうんですね、
うん、そうですよね、
はい、
うんうん、僕も聞きたい答えますけど、はい、面白い、ね、質問ですよ ね、はいはい、
どうなんでしょう。
あ、ね、生きづらさを抱えた人に有望同学は助けになりますか、
はいはい、
という内容ですよ ね、
そうですね、う
ん、まあまあもちろんですとね言いたいわけですけど要は僕じゃないかそれ
確かにそうですね、うん、あのね、数年前の、
うん、数年前ね、僕が会社勤めが辛くてしょうがなくて今こういう生き方自給自足的な暮らしになってもう本当に救いになってます、
うんうんうん、
だから、まあ、大学を卒業するとか、まあ、就職の時期になると、
はい、
どこに勤めようかってなるじゃないですか、
うんうんうん、
なんかそれしか知らないじゃないですか。
あ、
どうやって個人で仕事しようかなとかって思わないじゃないですか。
あ、そうですよね、
うん、なんかね多分ね 99% 以上の人はこれ感覚的ですけど 99% 以上の人は どこに勤めようかなって思うはずなんですよね、
うんうん
うんうん、で僕ももちろんそうで、そういうもんだと思ってましたし、で、まあ、東電と函館高専って2カ所に勤めてみたんですけど、2カ所ともきついじゃないかって多分3カ所目以降も絶対きついだろうなと思って、
はい、
ね、やばい、これは生きるのきついぞって思ってたら、まあ、タイのパーマカルチャーファームの生き方を知って、
うん、
暮らすために暮らすっていう生き方をしていいんだって思って、うんうん、仕事を辞めてタイのパーマカルチャーファームに入り浸って出てきた答えというか、それが融合同学のライフスタイルなので、
うんうんうん
うん、まあ回答としてははい助けになります。融合同学のライフスタイルは、退職代行を使ってもその仕事から逃げ出したい人のための助けになります、
うんうんうん、
みたいな話をね、あの当日というか取材の時にもしてたんですけど、
あ、はい、ね、そうですよね、
うん、
だからこのご質問を読ませてもらった時に、うん、あ、そんなにもう今の現実から離れたくてしょうがないっていう人が結構いるんだなっていう、
あ、絶対いると思いますね。そして僕はもうやっぱりあの死にたいと思ってましたから、毎日ね、まあ、死にたいんじゃなくて逃げたい、その状況を、まあ、明日も行かなきゃいけないっていう状況から逃げたいだけなんですけど、うん、だから、まあ、退職代行あれば使ってたかもしれない、まあ、まあしないと思いますけど、気持ちはものすごくわかります、ね、
うん、
でその時知らなかったんですよね、その個人事業とかいう生き方とかフリーランスとかいう生き方とか経営者とかで全然知らなかったんで、はい、あの、うん、まあ、こういう生き方もあるって知った上で、あ、実は今の勤めってすごい恵まれてるって知ることになるかもしれないし、
あ、
この融合同学の方が絶対いいってこっちに来るかもしれないし、
うん、
どっちでもいいんですけど、その融合同学のライフスタイルを知ることでなんか幅が広がるなと思うんですよね、
うんうんうん、そうですね、だから融合同学はライフスタイルの一つですね、
うん、あ、そうですね、
うんうんうん、はいはいはい、はい、いや本当に秀逸なご質問です、
うん、ね、というのがね9項目もあってすごい、うん、プレジデントさんのね凄さを、はい、改めて知った、
ね、
そんな取材でもありました。
そうですね、なんか全体的に取材を受けててこう感じたこととかありましたか。
あ、なんか、あ、最近その自給自足好きな人とばっかり喋ってたから、
あ、
そのあ世間はこう見るんだなっていうね、
あ
そこに気づきがいっぱいありましたね。
はいはいはいはい、うん、
だからあの大体いつも喋ってる人はね、あの例えばその、うん、まあ、冷蔵庫なかったら、ね、あの次のご飯食べればいいよねとかね、だからそれぐらいで通じちゃうのがその全く普通の生活をしてる方なので、なかなかその辺が通過で伝わらないというか、
うんうん、
あ、ちゃんと説明しなきゃっていう、
うんうん、
あ、そうだよな、まだまだこういう風に見られるよなって思って、
うんうん、
すごい勉強になったというか、
その取材されてたプレジデントの方は戸惑いとか垣間見えました？
あ、そんな感じはなかったですかね。
あ、
まあ、そもそもそうだと分かってきてくださってるので、だからある程度そういう答えが返ってくることは、まあ、予想はしてたんじゃないかとは思いますけど、別にとかねそういうのはなかったです、
はいはい、うん、でも予想以上にね、なんか感じるものが、
うん、まあ、やっぱり現場に来てもらったっていうのはありがたかったですね、
うんうんうん、
実際に、ね、薪がずらり並ぶところとか、あのこれ太陽光発電してるんですとかね、
はいはい、
畑こんな感じですって見てもらいながらできたので、
うん
うん、まあ、それもあっていい記事、ね、余計に作ってくれたのかなと思います、
うんうんうん、ね、ぜひ皆さんに読んでいただきたいですけれども、
はい、
やっぱりこの雑誌は、ね、ビジネス雑誌ということで、
はい、
サラリーマンの方が多く読まれていると思うんですね、うんうん、
はい、
そのサラリーマンとして働いている方たちに、
はい、
三つくじさんから何かこう伝えたいっていうところってありますか。
はいはい、あ、そうですね、まあ、10年ぐらい前の僕をイメージすると、 あの辛い辛いならなんか別の選択肢が実はあるよっていうことをね伝えたいですかね、
うんうんうん、
やっぱりねお金やっぱお金がメインに来ちゃいますよね、
はい、
どうやってもね仕事してたら、ね、で仕事辞めたらお金収入ゼロになるってだったらどんなに辛くてもそこからは逃れられないってなっちゃって本当に辛い時にね辛くてしょうがなくて、まあ、鬱になったりとかするかもしれないですけど、うん、
出口が見えないですよね、
う
ん、
ね、そうそうそう、
出口がないじゃないかって思いますよね、う
ん
うん、きっと
で休みたいけど休んだらなんかいろいろレッテル貼られるとかこんな風に見られたらどうしようとか職場でさらに居づらくなったらどうしようとかね出口ないんですよ本当きついんですよね、
はいはい、
うん、けどその別な生き方が、まあ、言うほど深くて生き方ありますよ、はい、ということは伝えたいですね、
うんうんうん、
それを試してみてもよろしいのではないでしょうか、
はい、そうですね、
はい
はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん読んでみてください。
はい、
はいはい、雑誌のご紹介していただきました。ではメッセージを一通ご紹介いたします。
はい、
はい、いつもありがとうございます。タツさん、女性の方からのメッセージです。第91回エンライトさんの回を聞きました。びっくりしました。というのは昨夜たまたまエンライトさんのブログを読んでいたからです。名前が印象的で覚えていました。石垣島でエコビレッジを作っている銀ちゃん、三能銀之助さんの2メートル ×5 メートル10平米で4人家族1年分の野菜が賄える農法について調べていたところ、エンライトさんのブログにたどり着きました。今回のエピソードで本業は副業禁止、村づくりを目指すことで他の人に価値を提供するけどお金はもらわない仕事をされていると知り、そうか、お金に絡まない仕事だってあるよねと自分の常識を超えたところで衝撃を受けました。仲間づくりにフォーカスし、みんなで支え合うような村、精神的な支えとなり物質的なリアルの支えでもある両方が満たせるような村を作る予定のエンライトさん、ちょっと謎の人だけど来週後編のエピソードも楽しみです、というメッセージです。
は
い、
エンライトさんの回ですね。
はい、
なんかちょうどね、さっきの話で、ね、お金以外に幸せの要素があるよっていう話をしてたんですけど、
うんうん、
なんかまさにエンライトさんがやられてることってなんかそれ以外のね、あのそれ以外の要素もう一回言うと、体の健康、心の健康、家族、時間、仕事っていうのがあるんですけど、まあ、その辺をね、あの価値、その辺の価値を提供する仕事が村を作るっていう、そういうことなのかなと思って、
うんうん、
はい、メッセージを読みながら聞いてました。
エンライトさんもバリバリサラリーマン、
そうですよね、
ですよね、
はいはい、
だけどやりたいことやってますよね。
そうなんですよね、すごいですよね、もう本当に確かに謎の人ですよね
そうですね、雰囲気もね、うん、なかなかこう面白い感じの方ですよね、
は
い、
素敵な方です。
はい、素敵な方です。ありがとうございます。
はい、タツさん、ありがとうございます。
では最後にお知らせです。2024年7月18日に農文教から出版された三つくり勇気三つくりさえちょ、北の国から家族4人で幸せ自給生活、住まい水電気薪衣食まで全部の7回目の出版記念講演会が2月1日土曜日に神奈川県鎌倉市で開催されます。詳細お申し込みはエピソードの概要欄に記載のリンクからご確認ください。皆さんのご参加をお待ちしております。そしてこの番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三つくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。